FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。さて、今年最初にお越しいただきましたのはキリンビール株式会社静岡支社の支社長でいらっしゃいます小日向誠さんです。おはようございます。
どうもおはようございます。
そして明けましておめでとうございますですね。
明けましておめでとうございます。
今年もいろいろよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
キリンビールという会社は、はい、こう拝見してますととてもその地域に密着して、はい、それぞれ活動をしてらっしゃるようにお見受けしてるんですけれど、はい、小日向さんはキリンビールという会社はどんな会社だとおっしゃってくださいますか。
はい、そうですね、お酒を通じて、地域を、元気にしたりですね、活性化に貢献できるようなそんな、取り組みができる会社だと思っています。
はい、この年末年始は皆さんそれぞれお出かけになったところ、はい、あるいは帰っていった故郷でその地域らしい時間というのをお過ごしになったと思うんですけど。
そうですね、はい、
いろいろキリンビールからもそういう商品も出たりしますもんね。
そうですね、ビールは一年中お客様に楽しんでいただいてるんですけども、最近は本当に限定の商品とかですね、静岡の場合少し前なんですけど静岡作りだとか、はい、静岡に乾杯みたいなそんな商品も地元の方に大変喜んでいただいたというふうに聞いてます。
はい、美味しかったです。
ありがとうございます、ね、地元の方々でなんかこうコンセプトを作って売り出すっていうのがまさに本当地元のためにこう出すビールみたいなそんな形ですね。
ビールの可能性って案外広いんですね。
そうですね、まだまだ今ちょっと若い方がですね少しお酒離れなんていう話もあるんですけども、すごく逆に言うと新しいところで言うとクラフトビールみたいな世界もあって、非常に可能性があるまだまだある、ものだと思っています。
でこのキリンビールと言いますともう皆さんも、ロゴが思い浮かぶ方あるいは自分の好きなパッケージが思い浮かぶ方、はい、いろいろあると思うんですけど何とも言えない動物キリンという動物、はい、あれが出てくるんですけど、はい、まあ独特のマークですよね。
そうですね、おかげさまでキリン、ビールという会社は1907年に、創立をしたんですけども、
そんなに長い歴史なんですね。
そうなんですよ、でもっと言うとそのキリンラガービールというその、清酒がですね生まれたのがちょうど1888年なので、キリンラガービールは実は今年が130周年ですね。
おめでとうございます。
それぐらいなんか清酒に思う込める思いはですね、社員はもちろんながら、お客様にですね大事にこうなんですかね飲み続けていただいてるっていうのが本当にメーカーとしてすごく嬉しいことですね。もう象徴的にな
ってます。そうですよね、はい、で中のどこかにキリンって書いてあるんだとかいろいろこう、話題になって、
ね、最近若い方はもうちょっとあまり知らないかもしれない。
すいません古くて。
いやいやとんでもないです。それをね探してよくこうねどこにあるのなんていうのをやっていただいてる姿を見るとですね、先人の方のね遊び心がすごく、はい、ありますんで、
そうですね、
ぜひ探していただきたいなと思います。
なんかこれ変わらない気持ちってことですね。それじゃね、
そうですね、DNA は本当にキリンビールという会社はお客様本位品質本位というですね、この2つの理念があって、とにかくお客さんに喜んでもらえるものをできるだけ長くと、もうラガービールはその象徴的なんですけども、
そうですね、
はい、
もう今でもやっぱりビールはラガーっていう方いらっしゃいますよね。
5年前の方はですね、静岡でもお会いする方すごく多くてですね、でそこに今新しく一番搾りという商品、これも非常に好調なので、たくさんいろいろお客さんに楽しんでいただけるようなラインナップでやっております。はい、
ただそのやはり時代によって人の好みっていうのは変わりますよね。
そうですね、確実に出す側の方もいろいろ試行錯誤してるんですけども、お客様がこうやっぱ年齢を重ねてやっぱりいろいろ変わってきますので、メーカーも一生懸命そのお客さんの変化にこうついていくというかですね、これがまたすごく難しくてですね競合メーカーさんもあるんで、もう一緒になってこう、切磋琢磨しながらですね、 できるだけこうお酒を飲む人たちを少しでもこう楽しんでいただける、うん、はい。
小日向さんもじゃあ毎日やっぱり味見のために飲んでらっしゃるんですね。
はい、もう喜んでやっております
やっぱりビール会社だったらお酒を飲めるってことが第一条件なんでしょうか。
そうですね、営業はやっぱり飲めた方がお飲みいただいている方とのこう共感度がやっぱりある、うん、あるもんですから、飲めないよりは飲めた方がいいんですけど、飲みすぎるとちょっとね
それはそれでね
そうなんです。なので、まあ、適度に毎日ゆっくりですね、うん、お酒を楽しんでいただける方とこう、まあ、そのなんですかね、やり取りができるように、我々も低アルコールを作ったり、いろいろ本当工夫してやってます。はい、
0.00 なんて出てきた時にはびっくりしました
今かなりそこもね売れてるんですよ ね、 もう皆さんやっぱりいろいろこう社会の目もありますので、はい、0.00 でも楽しんでいただける方もたくさんいらっしゃいますね。はい、
そうですね。はい、まあ、そんな小日向さんですが、実は一番最初入社して赴任した地がこの静岡であったと伺っています。
はい、そうですね。
というと何年かぶりに帰ってきた、あちこちも行ってらっしゃるんですね。
はい、会社に入ってから静岡最初で、ぐるっとまあ7場所目で戻ってきた形なんですけど、ちょっと19年ぶりに、はい、戻ってまいりました。
じゃあだいぶ変わりましたね、静岡。
そうですね、駅前もすごく綺麗になってますし、はい、やっぱりこう街が近代化しているというか、はい、というふうに感じたんですけど、意外と地元の方は、うん、あまり変わってない
そののんびりした気質は変わってないかもしれませんけどね
いや、ずいぶんね本当に変わったっていうか、まあ本当お客様は相変わらず皆さんやっぱり穏やかで、本当にいい風土だなと思いますし
そうですか、
ね。はい、
こちらは昨年の秋から。
そうですね、昨年の10月の1日に、はいはい、着任をしまして、本当にね怒涛の3ヶ月を過ごしてやっと年が明けたという感じですね。
はい、少しはのんびりできました。
はい、お正月はのんびりさせていただいて、はい、ありがとうございます。
静岡に来られる直前っていうのはどちらにいらっしゃったんでしょう。
静岡の前はですね、九州は大分県の方で
少々遠ございましたね。
そうですね、3年ほど、はい、あんまりね静岡の方はなんか九州に行かれたことは、まあ、福岡とかは多いみたいなんですけど、うん、私が生活をした大分県というのはあんまり静岡の方はねご縁がどうもちょっと薄いようで、
うんうん、
ただ食べ物も美味しいですし、まあ、温泉もあるというところと、まあ、緑がすごく多いんですよね、うん、大分県も、うん、そういう意味ではすごく静岡にちょっとこうまあ似てるというか、うん、はい、皆さん人もすごくいい方が多いですし、はい、
じゃあ大分でも大活躍をしていらっしゃったわけですね。
はい、3年ほど頑張ってまいりました
そうですか、
はい、
大分の赴任期間ともう静岡こちらにまた戻ってきた期間も全然長さがまだ今のところ違うわけですけれども、
はい、そうですね、
うん、懐かしさはありますか大分に。
うん、もう意外と切り替えが早い方だ。
あ、そうなんですね。
大分のね、お仲間1年に1回遊びに来いよと、うん、言っていただける、すごいそういうつながりもできた町なので、はい、ご縁大事にまた大分にも遊びに行こうと思ってるんですけど、まあ、気持ちはもう完全に静岡で、うん、
じゃあ今度呼び寄せる方がいいかもしれませんね。
そうですね、できれば大分のメンバーを静岡にちょっとこうね、
うん、
静岡の良さをこう伝えたいというか。
そうですね、
はいはい、
そうやってこう全国歩いてらっしゃる方だからこそ何かいろんな地域をつないでくださるっていう期待は私たちも持ってしまいます。
はい、お酒を通じてこうね、
うん、
つなげていけるとすごく我々もありがたいですし、ね、いいご縁がこうつながっていくと本当にお客さんが笑顔になりますので、ね、
うん、はい、なんといってもその小日向さん自身がとてもいい笑顔をなさる方で、初めて会ったとは思えないといきなりそんな感じのする方なので、
まあ、
そんな小日向さんが今日の日を迎えるまで、はい、どんな青春時代も送ってきたかなんていうお話をこの後ぜひ伺わせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日はキリンビール株式会社静岡支社の支社長でいらっしゃいます小日向誠さんにお越しいただいています。小日向さん、リクエストいただいたベッドミドラーのウィンドベネースマイウィングスを今かかっているんですけども、こちら何か思い出がおありなんですか。
はい、実は学生の頃にですね、卒業旅行でアメリカをちょっと友達3人友人3人と横断をしたんですけどね。
おお、
はい、その横断をした時にすごくこう乗ってるレンタカーずっとこうハイウェイを走ってる時に流れてきた曲で、
はい、
すごく印象深い音楽で、で戻ってきてすぐにCD ショップに買いに行ってですね、未だによく聞くんですけども、本当に素敵な歌でですね、内容もですね、はい、
じゃあその時にはもうキリンビールに入社するって決まっていて、
そうですね、
そのお友達3人っていうのは今もお付き合いがあるんですか？
はい、あります、
うん、
はい、私生まれ愛知県なんで、はい、愛知の方にみんな住んでるんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあ会おうと思えばすぐ会えるって感じですか？
そうなんですけどね、なかなかそれはそれでね、みんなバラバラで生活してるんで、そんな頻繁には残念ながら私がこういうふうに転勤で動いてるんで、
そうですね、
なかなかね、うん、お会いすることはないんですけど、でもなんかこういう音楽を通じてつながっているような感じはしますね。
うん、はい、そのお仲間っていうのは、一緒に勉強していたということのお仲間だったんですか？
そうですね、小学校中学校です ごく仲良かった。
なんて長い、じゃあ兄弟みたいな、家族みたいな。
まあまあそうですね、だから普段連絡しなくてもこうなんか僕が今電話してもすぐにつながるみたいな、そんな感じの空気感のある友人だったんですけど、でその彼と二人で行こうと思ってたら、その逆に言うと私がですね、そのもう一人は知らないんですけど、大脇くんっていう子なんですけど、はい、その伊藤くんが誘ってどうしても行きたいっていうんで逆にその彼は私はだからその旅行ですごく仲良く
は、
はあ、ちょっと不思議な
旅行でしたよ ね、
いやでも楽しかったですね。
でレンタカーを借りて
ロサンゼルスから入って、うん、それで36日間ずっとね大陸の真ん中をこう何気なく行けるところまで行って、でそこで泊まってまた次の朝動いてっていうの
は、すごい大胆な旅行ですね。
そうなんですよ、結局ねゴールはニューヨークっていう場所がだけ決まっていて、まあ30日から36ぐらいまででこうなんとかこう収めようっていうか、
へえ、まさしく本当に横断したんですね。
完全にね真西にこう走る、まあ、東に走るんじゃなくてこう南に降りていって、最後マイアミとか、下のまで全部一回行ってからまた最後カナダまで一回上がって、
走行距離すごいですねそれ。
走ってる、そうですね、車の移動は本当に、1人が仮眠して後ろで3人でちょうど行けたので、1人が運転して1人が話し相手で、
ああ寝ちゃうといけないから
1人が仮眠してってこのねぐるぐる回りながら、
どこかに泊まるということはあんまりしなかったですか？
いやいや当然やっぱり走ってるハイウェイアメリカっていうのはあれなんですよね、こうちゃんとしたホテルというよりは
もたいみたいな、
そうですね、もたいのところでほとんど、はい、
うん、
はい、最後ニューヨークの何日間だけちょっといいホテルに泊まってちょっと贅沢をしたなっていう。
よかったですねそういう余裕もあって。
そうなんですよ、結局ねなんかいろいろその街ごとにアメリカも日本と一緒ですごく多くね、広大なところなんで横断するとね本当にいろんな風土と気候が違ったんで、まあ、もう一回やってみたいなと思うんですけどね、なかなか今はねちょっとやっぱり海外もいろんな、ね、事件も多いじゃないですかね、だからちょうど若い時にやれてよかったなと。
あ、それはそうかもしれませんね。
はい、思ってます。
でも男3人がそんな1ヶ月以上も一緒にいてトラブルはなかったですか？
これがね面白いことにトラブルだらけですねそうなんです、メキシコにね一人だけ取り残されたりですね、戻ってこれなくなっちゃって
難民になっちゃいますよ
そうなんかパスポートがねなんかこう入れないっつってね、で2人は出れたんですけど、1人だけなんか取り残されてとかですね、とか、まあ、当然喧嘩はなんかね、小さなことなんですけどいろいろなことで、
メキシコに残された人はちゃんと来れたわけですよね。
なんとかね無事に2時間ぐらいかかったんですけど、まあ、そんなに、ね、英語が堪能なわけじゃなかったんでいろいろ説明してなんとか出してもらったんですけど、なんか刺激的な旅行でした。
そうですよね、はい、食べたり飲んだりも楽しかったんじゃないですか？
そうですね、まあ、男3人なんで料理はそんなにねこだわりなく、もうカジュアルにアメリカの本当に あのおおらかな感じでですね、
ダイナー入って、
はい、ハンバーガーを食べたりいろいろ、はい、楽しかったです、
はい、私は向こうに行ってルートビアというものに出会ってすごくびっくりした思い出があるんですけど。
あ、そうなんですね、はいはい、
あの知らなかった友達はそれを飲んでビールって名前なので、はい、酔っ払って見せたりしてましたけど、やっぱり酔うねとか言ってましたけ どアルコールないでしょうとあの行ったところできっといろんなその現地の方との交流なんていうのも出たんじゃないですか、
うん、あの T シャツをね、まあ、白の T シャツを着て、うん、会う方にやっぱこうサインをね、こうくださいっていうので、最後こうもう T シャツが真っ黒になるぐらい、であのやっぱりねアメリカの方っていうか海外の方はやっぱそういうコミュニケーションがすごく上手なので、
うん、
あの全部写真を撮らせてもらったり、あの一緒に最後飲んだりする仲間もあったり、なんかすごくあの いいですよね。
いいアイディアでしたね、 T シャツにって。
そうですね、うん、まあ、学生だったんでなんかこうね、あの買ってきたものじゃなくて、うん、なんかこう出会ってきた方々の残したサインの方が、まあ、思い出になると思ってなんかやったんですけどね、
はい、今もお持ちですか？
持ってます。
これ見ると あの時のあの人って大体わかります？
いや大体はね残念ながら大体はねあのわかんないんですけど、うん、あの当然何人かは、はい、あの印象深い人たちがたくさんいたんで、
もしエピソードありましたらご披露いただけますか？
はい、はい、途中でねあれ場所はね土地名がちょっとパッとすぐ出てこないんですけど、はい、あのゴルフをね、うん、3人とも好きでやってたんですけど、うん、ゴルフって普通4人でやるので、うん、でバッグをね小脇に一人で持ってたねあのマークっていう外人がいたんですけど、その彼とは一緒に結局ね4人で回ったんですよ、俺も入れてくれっつって、うん、であのその子はすごくゴルフがやっぱ上手で、で僕ら下手くそだったんであのいろいろ教えてもらったんですね彼なんかはあのすごくメインのところにサインをしてくれたんで、すごく覚えてますね、はい。
そうですね、そういう話を聞くとやっぱりもう一度行ってみたいっていう、うん、分かりますね、はい、お気持ち。
あの本当にもう一度その3人でね年老いてから行くのも面白いかな
ですよね、はい、なんかロードムービーできそうな感じがしますね。
まだそんな大したもんじゃないですけどでもなんかちょっとねまた違った雰囲気で楽しめるかなというね、はい、
そうですね。
なんかそんなあの映画もね、あの旅する映画もアメリカの場合なんかはあのサイドウェイっていうあのワインをですねこう楽しみながらこうカップルがこう男女2人ずつでこう行く映画とかね、はい、このサイドウェイっていう映画もすごく素敵な映画なんですけど、
うん、
なんかそんな感じのイメージですね。こう目標がなく当てもないんですけど、なんとなくこうみんなでその場面場面のシーンを楽しんでいくというね、うん、はい、
いや豊かな人生とかその冒険心とかいろんなものが詰まってそうですよね。
ありがとうございます、
はい、小日向さんはそういう気持ちをお持ちなんですね。そういうものがお好きなんですね。
まあ、確かにこう探求心とか、 なんかあの人がやってないようなこともやりたいっていう好奇心もあるし、
うん、
アメリカの横断はね、まあ、小さい学生の頃ですかね、あのクイズ番組とかがあったんですよね。横断してこう
ニューヨークへ行きたいか
あーっていうあれの影響じゃないかなって
だいぶありますよね、あれにやられましたよね、
でなんかニューヨークで最後あの対決をするんですよね、はい、ああいうシーンがすごくねかっこいいイメージが多分あったんだと思うんですよね。とにかくこう横断してそれで最後たどり着くかどうかっていうのが、うんうん、ちょっとやっぱちょっとあまりにもこう壮大すぎて、
うん、
こうやるとね面白いです
よね。たどり着いてよかったですよね。
ありがとうございます。もうあの地元の人たちはクレイジーとかよく言われました。
あ、そうですか。
やっぱりあの今なんかだったら特にもっと言われると思いますけど、うん、あのやっぱり危ないらしいです。
はあ、聞いてみれば
聞いてみれば、はい、
まあ、それこそあのずっとと道路だけなんていうところもあったりする
もちろんです。あのモニュメントバレーのいわゆるグランドキャニオンのあたりはですね、はい、もうずっと荒野をねずっと走るんですけど もう夕焼けがこうねこう地平線に落ちていくシーンもあれば、うん、夜通し走るんでなんかこう地元 その部族みたいな人が出てきたりね、本当になんかねで映画みたいな世界なんですよね、
うん、
だけどなんかそれがね刺激的でね、
うん、
ああこれはいいなと世界は広いし、ね、日本とはまた違う文化にちょっと触れることができたかな
ですね、
はい、
また3人とも運転できたってことはちゃんと国際免許を取りになって。
そうですね、はい、3人でぐるぐる回りながら、はい、
でガソリン入れるのだって大変ですもんね、考えたら、
ね、そうですね、
何回入れたかわからないくらいですよね。
わからないし、意外とね、あのアメリカもあの4回ぐらい警察にやっぱ捕まるというか、まあ、あの分かんないんで、こうルールがですね、
はい、
だからこうハイウェイって止まってもいいかなと思って、意外とハイウェイに止まって写真撮ってたりするとこう後ろで止まられて、その切符切るぞって脅されたり、ホテルでこうね交渉してたらな、止めちゃいけないところに止めてたらしく、レッカーで持ってかれそうになったりとか
とかそれはでもちゃんとトラブルを解決したんですね。
ギリギリだから、もうこうアドベンチャーで本当にあのホテルの人に説明をして、ホテルの人が警察に言ってもらって止め、あのレッカーのやつ外してもらったとか、
あ、その辺の逆に言ったらちょっとこう余裕もアメリカの、
いやいや、もう余裕、うん、まあそうですね、もうあのいきなりそのまま持ってっちゃうんじゃなくて、コミュニケーションがやっぱりアメリカがあって、
うん、ねえ、日本から来たのかしょうがないっていうのもあったかもしれませんしね。
全くおっしゃる通りで、はい、全然この人たちは分かんないので、ちょっと許してくださいみたいな話を言ってもらったりして、
いい話ですねじゃあアメリカはいい思い出ですね、本当に。
いや本当にあの、ええ、あのすごくいい思い出で、あの国のイメージもすごくいいですしね、優しくしていただいたんで、はい、
すごくあの穏やかな様子に見える小日向さんなんですが、本当はインディ・ジョーンズもびっくりだという話を伺いながら、いやいやいや、それではこの後、はい、今年のいろいろについて最後にお聞かせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日はキリンビール株式会社静岡支社社長の小日向誠さんにお話を伺っています。小日向さん、今年のキリンビールはどんな予定を組んでいらっしゃるんでしょうか。
はい、今年もですね、非常にあの盛りだくさんでございまして、あのいろいろあの商品軸ではあの一番搾りという、はい、あの商品を通じてですね、1年間あの静岡県の、お客さんに喜んでいただきたいと思ってるんですけども、あの一番絞りで言うと、まずあの今年はあの JR のですね、JR さんのディスティネーションキャンペーンというのが、
はい
はい、ちょうど4月から6月あの春のちょうどいい観光の季節にですねありますので、そのタイミングにあの一番絞りで、まず3月12日に、あのデザイン缶を発売させていただいて、まあ静岡にこう遊びに来る方にですね、少しでも手に取っていただいて、というふうに考えてます。
はい、
はい、で、イベントはですね、もうあの昨年の11月にあの、私も来てからいきなりいろいろもうワクワクしながら楽しみましたけど、大道芸ワールドカップとかですね、はい、静岡県もさまざまなあのイベントがありますので、これはあの昨年同様ですね、イベントで地域を盛り上げていきたいと思っているんですけども、中でもやっぱり一番大きいのは9月の20日に開催されるラグビーワールドカップ
ですね。世界大会ですもんね、本当に。
はい、
またこれ期間長いんですよね。
そうですね、11月のちょうど頭ぐらいまで、はい、あの全国で12開催都市やるんですけども、あのなぜこのラグビーワールドカップかと言いますと、実はあの弊社がジョイントしているハイネケンというですね、
はい、
ブランドがこの大会のですねワールドワイドスポンサーになってまして、まあ、あのハイネケンを通じてあの静岡のお客様にあの一緒にですねラグビーを見ながら楽しみたいなと思っております、はい、
期間中は駿府城公園にファンゾーンもできるようですから、
そうですね、
静岡市の皆さんも本当に間近に楽しむことができそうですよね、は
い、そうですね。で試合会場もあのエコパということなので、まあ、あの世界から来るお客様も、東京とかその違うあの日本のですね、ラグビーファンの方が多分たくさん溢れると思いますんで、まあ、そういう意味では静岡のこう横断をしてですね、宿泊もあのしっかり楽しんでいただいて、で、会場に行っていただく方もいれば、あのファンゾーンで、あの見ながらですねハイネケンを飲んでいただければありがたいなと思ってます、はいはい、
でもこうして聞いていると観光協会の方かしらって思うようなんですけど、つまりそのくらいやっぱり生活とか楽しみと、
もう本当にあの県の方にもお邪魔したんですけども、あのこのイベントはやっぱ多分本当にあの世界でたった一度っていうぐらい、4年に一度じゃなくてですね、なんで、まあ、静岡の県の皆さんもですね本当にあの観光のこうなんていうんですかね、目玉には本当にしたいと思っていて、なんかこうみんなでこう作れるといいよねということはおっしゃってたんですね。なんで、まあ、できるだけ 食べ物も味わってもらって宿泊もしていただいて、はい、で静岡を知っていただきながらこうラグビーも楽しんでいただくというのがいいかなと、
うん、はい、そうです ね、
そうです泊まっていただくと結局夜こう皆さんがこう街に出ていただくと、うん、まあ、あの飲食店の皆さんもあの潤うわけですよね、うん、そうすると我々キービルも本当にありがたいな、
あ、みんなでバンザーイってわけですね、
そうなんです、そうなんです、
そこで乾杯というわけですね、
乾杯、そうですね、何度でも乾杯をしたいなと思いますけど、はい、ま
あ、日本のビールっていうのは案外海外の方が初めてお飲みになったりしても美味しいっておっしゃるようですね、
そうですね、あの海外のビールもすごく美味しいんですけども、うん、日本はあのちょっとお米を入れたりですね、あのすごくあのやっぱり日本人ならではというか、うん、あのすごくあの丁寧に商品を作りますんで、うん、まあ、味わい深いものもあればね、あっさりとしたすごくあのこうあのお客さんのいろんなお客さんに合うようにいろんな商品を作ってますんで、
うん、
はい、なんで海外の方にもぜひ日本のビールとかね、日本酒もそうなんですけど、ね、はい、味わっていただけるあの最大のチャンスなんで、
そうですね、
はい、
小日向さん自身の今年はどんな年になさりたいですか？
そうですね、私はあの、まあ、昨年10月に来たばっかりということもあって、まあ、1年目なので、まずはですね、あの静岡の県民の皆さんにそのキリンビールの良さをですね、あの少しでもこう感じていただける1年にしたいなと思っていて、まあ、イベントも含めてなんですけど、お客さんの笑顔にこう貢献をする会社なんですよね、キリンビールという、うん、笑顔をこう増やせるようなあの努力をちょっとしていきたいと思っています。
あ、はい、まあ、静岡県もなかなか広いですからね。
そうなんです、うん、はい、まだまだね行けてないところもありますね、
まあ、アメリカの大陸横断よりは短いんですけど、はい、だいぶ
そうですね、それを比べるとまあ、でも1日ではちょっと行ける距離じゃないところもありますので、うん、もう本当にあの静岡の隅々まであ の足を運びたいと思ってますね。
そうですか、
はい、
あちこちできっと乾杯という声が響くんではないかなと、その辺も楽しみにしております。
こちらこそぜひ一緒に乾杯をお願いします。
そうですね、
はい、
今日はキリンビール株式会社静岡支社の支社長小日向誠さんに楽しいお話を交えていろいろと伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。